オーンシリーサイラン。若草が燃え立ち、春も深まってまいりました。ラディオ祭2022年4月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン、首里サティア祭文献研究委員会発行のスタディガイドからマハシバラトリーの内なる意味の後編、2016年6月17日にサイ・クワントホールにて開催された夏季講習サマーコースオブ首里サティア祭インスティテューションズの1日目から、サイの学生の首里カンタ様によるスピーチ、テーマラーマヤナについて、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オーム・シリー・サイラーム。 SSIOJ 事務局です。桜の花もほころんで、花の香りあふれる季節になってきているかと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。4月の新年度を迎え、新規一転、新たな環境で社会に貢献する、そのような機会に恵まれている方も多いかと思います。コロナ禍で抑制されておりました社会活動がようやく緩和され、新年度とともに本格的なウィズコロナの生活スタイルに変貌を遂げようとしております。一方、世界情勢に目を向けますと、非常に残念なことに、人間としてこの世に生を受けたにもかかわらず、人としての理性を失ってしまった戦争という状態、非人道的な国家間の争いが悲惨な現実とともに起こってしまっております。原因と結果というカルマの法則に従い、この世は回っていると言われておりますが、このカルマの鉄の鎖を断ち切り、神の愛に生きることこそが私たち霊性修行者の目指すところかと思います。自分自身のダルマに従い、神の導きとともに人としてあるべき姿を目指し、日々の努力を積み重ねていくことができましたらと思います。人間的五大価値である真理、正義、平安、愛、非暴力を常に体現できますよう、全員で神への道をスワミと共に歩んでいけましたら幸いです。またこの戦争状態が早期に収束しますよう、皆様と一緒にお祈りできましたらと思います。どうか世界中のすべての人々、すべての生き物が幸せで平安な日々を取り戻すことができますように。それでは2022年4月度、5月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。4月24日日曜日、アーラーダナ魔法ツァバムが予定されております。今年もオンラインでのイベントの開催となります。詳細が明確になりましたら追ってご連絡差し上げます。 SSIOJ ホームページをご確認ください。記念祭は4月度、千葉センター、川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シリー・サイラーム。
ラディオサイ・ジャパン。
日本語バージョンをお送りいたします。首里サティア祭文献研究委員会発行のスタディガイドからマハシバラトリの内なる意味の後編をお送りいたします。 オーム・シュリー・サイラーン。シュリ・サティア祭文献研究委員会発行のバガバン・シュリ・サティア・サイババ様の三好を元にしたスタディガイドからマハシバラトリーの内なる意味をご紹介いたします。ご紹介する内容は、1、シバラトリーとは何か、2、リンガムの意味、3、断食の意味、4、多様性の中の一体性、シバの家族、5、シバ神は H を授ける、6、シバ神の皆の意味、7、ビブーティー・アビシェーカの意味、8、蛇の意味となっています。ここでご紹介する内容は、バガバン・シュリ・サティア・サイババ様のご講話の内容の抜粋です。最終回となる今回の後編では、5番目のシバ神は H を授けるから6番目のシバ神の皆の意味、7番目のビブーティ・アビシェーカの意味、8番目の蛇の意味についてご紹介いたします。まず5番目のシバ神は H を授けるについてご説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
解脱とは何でしょう？解脱とは単に神に到達するということではありません。思いと言葉と行為が神と一つにならなければなりません。ガンジス川やゴーダーバリー川、サラスワティー川のような川には様々な名と形がありますが、一旦大海に溶け込むと川はその名や形や特性を失います。同様に一旦神に融合すれば違いは全くなくなります。そのような不二一元性を経験することこそが人生の真の目的です。1999年2月15日のご講話より、あなたはシバラートリ祭の根底に流れる真の意味と哲学を理解せねばなりません。まずあなたは朽ちゆく儚い肉体ではないということを実感認識しなさい。あなたはチャルマ着手、肉眼ではなくグニャーナ着手、英知の目で客観世界を見なくてはなりません。動物も虫も鳥も野獣も肉眼でこの世界を見ています。もしあなたも肉眼でこの客観世界を見るのなら、それらの生き物とあなたの間にどんな違いがあるのですか？そうであるなら、あなたは単純に動物や鳥や野獣や虫のレベルにとどまることになり、物理的世界を超えたあなたの本性を実感認識することはできないでしょう。あなたは心、マインドと肉体を超えた超越的実在を理解しなくてはなりません。これはグニャーナ着手、英知の目の助けがあって初めて可能となるのです。2004年2月19日のご講話より、あなたはそのアートマ・タットは、アートマ原理をチャルマ着手、肉眼ではなくグニャーナ着手、英知の目で認識しなければなりません。そうなるとグニャーナ、英知とは何かという疑問が生じます。それは刑事課の知識でしょうか？それとも世俗の知識でしょうか？自然の物体に関する知識でしょうか？いいえ、そのどれでもありません。本当の、そして永遠なるアートマ・タットマは、その人自身の身体に内在しています。それは、 グニャーナネートラ、英知の目によって初めて気づくことができるのです。あなたは少しずつデーハビーマナ、肉体への執着を捨て、アートマビーマナ、アートマへの愛を培わなければなりません。あなたは自分は肉体であると考え、肉体に執着しています。2004年2月19日のご講話より、ビシュヌシンとシバシンは肉体的な枠に限定されていません。ニシンはそのようなものは超越しています。ニシンは無形であり、無属性です。ニルグナム、属性を持たず、ニランジャナム、純粋で、サナーテナ、ニケータナム、究極の住処であり、ニッティヤ、永遠で、シュッダ、汚れなく、ブッダ、目覚めた、ムクタ、下脱している、ニルマラ、スワルーピナム、神聖さのゴンゲ、です。それから、シバシンは、神には、名前も姿もないこと、神は不変であること、神には、生も死もないこと、神には、始まりも終わりもないこと、アートマスワルーパ、神は永遠であり、神我の化身、であることを、明らかにしました。シバシンは、人間の妄想が、神に、名前と姿があると、思わせていることを強調しました。無形なる神が、信者の願い通りに、特定の名前と姿をとって現れて、信者の望みを叶えるのです。2009年2月23日のご講話より。
次に、6番目の、シバシンの皆の意味について、ご説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
一晩中、神聖な皆を唱えながら過ごして、この霊的エネルギーをあまねく世界に広げましょう。イーシュワラとは誰ですか？イーシュワラはすべてに遍満しています。風がどこでも自由に吹くように、私たちもまた、至るところに浸透しているイーシュワラ原理を見出します。あなたの愛をすべての人々と分かち合い、全世界に、神の皆を広めましょう。2002年3月12日のご講話より、シバシンのものとみなされている皆の一つ、ムルッティュンジャヤは、死を超越したものを意味します。2005年3月8日のご講話より、しかし、シバシンは、アムルタプットラ、不滅の子という名前を選びました。実際、人は誰もがアムルタプットラです。ウパニシャッドもそう宣言しています。ウパニシャッドは、シルンバントゥ、ビシュウェイ、アムルタスヤ、プットラハ。おう、不滅の子よ。お聞きなさい。と呼びかけることによって、人間が本当は何者であるかを明らかにしています。2005年3月8日のご講話より、名前の持つ真の性質と意味を理解するよう努力しなさい。実際には、実物のイーシュワラ神を見た者は一人もいません。人々はイーシュワラ神をカイラーサバーシ、カイラーサ山に住む拝み、と呼びます。カイラーサはどこにあるでしょう？沈黙の深みの中で神を憶念して、初めてカイラーサにいるイーシュワラ神を目にすることができます。2005年3月8日のご講話より、シバシンをムッカンティ、三つの目の神、として描く人々もいます。私たちの目は二つだけです。しかし、シバシンには第三の目もついています。人は過去と現在を知っているだけで、未来を見ることはできません。それができるのは神だけです。したがって、第三の目、すなわち、グニャーナ、ネートラ、英知の目、で、未来を見ることができるシバシンは、ムッカンティと呼ばれるのです。2005年3月8日のご講話より、 この神聖意識に与えられた名前の一つがシバットは、シバ意識なのです。したがって、シバットはを、ムッカンティやトリネートラ等々といった名称によって描写するのは、正しいことではありません。シバットは、あらゆるものに浸透している神聖意識を意味します。実際、このホールに座っている信者は、全員シバ神の化身です。サルバム・シバマヤム。この外界で目撃するすべては、シバ神の権限である。シバットワは、三階、すなわち、地上界、天上界、冥界のすべてに充満しています。シバットワは、時の三層のすべて、すなわち、過去、現在、未来のすべてに存在しています。シバットワは、言葉で言い尽くせないものです。どれほど長い時間をかけてもシバットワを描写するには不十分です。2005年3月9日のご講話より、ディガムバラはシバ神の皆の一つです。通常、ディガムバラとは衣服を身につけていない人を指す言葉です。しかし、霊的な意味を調べてみると、ディガムバラとは4つの方角、ディックル、東西南北、を、衣、アムバラ、としているもののことです。人々は、この言葉を誤解して、シバ神は、身体に何もまとっていないと勘違いする可能性があるので、バジャンの中では、この言葉を使わない方がいいでしょう。2006年2月26日のご講話より、イーシュワラ神、シバ神、は、パールバティの本質を知っており、パールバティは、シバ神の本質を知っていたのです。事実、二人は、互いに異なるものではありません。シバ神は、シバ、シャクティ、アートマカ、スワルーパ。シバとシャクティの具現、です。パールバティもそうです。イーシャーバースエム、イダム、サルバム。あまねく、宇宙には、神が浸透している。シバ神の力は宇宙全体に浸透しています。人間の第一の義務は、イーシュワラットは、シバの神聖を愛することです。実は、同じ神の力は、すべての人の体に内在しています。ちょうど、人間の体が服で覆われているのと同じように、神もまた、マーヤー、名毛、で包まれています。それゆえ、イーシュワラットワは偏在ですが、目には見えないのです。イーシュワラ、サルバ、ブータナム。神は、あらゆる生き物の内在者である、という禁言に従って、イーシュワラットワは、生きとし生けるすべてに浸透しています。このイーシュワラットワは、年齢を超越しており、外見とは、全く関係がないのだと、パールバティは説明しました。2007年2月17日のご講話より。
次に、7番目のビブーティーアビシェーカの意味についてご説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
シバラートリの祝祭は、ここでも祝われているように、皆さんのための模範です。あなた方はこう尋ねるかもしれません。スワミはよく、どの日も誠実であり、特定の日、お祭りの日、に守らなければならない、特別な儀式や儀礼はないと、おっしゃっています。しかし、スワミご自身が、心臓に、ビブーティ、聖杯、を浴びせ、それを、アビシェーカ、感情、とお呼びになっています。これは正しいことなのですか？スワミがそうしているのは、皆さんに教訓を与えるためです。1974年2月20日のご講話より、神の栄光を称えるために、あなたが神に差し出すことのできる捧げ物の中で、焦燥感をかきたてる欲望への勝利を意味する灰以上に、素晴らしいものがあるでしょうか？灰は、 物体の最終的な状態です。肺が、さらなる変化を被ることはありえません。ビブーティを注ぐアビシェーカは、あなたが欲望を捨て去って、これまで得てきたすべての品々の中で最も価値あるものとして、欲望の撲滅の肺を芝に捧げることを、鼓舞するために行われるのです。肺は、花のように、1日や2日でしおれることはありません。肺は、水のように蒸発して消えてしまうことも、汚れて飲めなくなることもありません。肺は、葉のように数時間で色褪せることも、果物のように数日で腐ることもありません。肺はいつまでも永遠に肺のままです。そのように、あなたの邪悪、悪徳、悪い癖を燃やして芝を礼拝し、思考と言葉と行いにおいて自らを清めなさい。1974年2月20日のご講話より、
次に8番目の蛇の意味についてご説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
クンダリニーヨーガの科学によると、人間の生命エネルギー、クンダリニー、トグロを巻いたものの意は、脊柱の底部にある最も低い位置のチャクラ、超意識の軸であるムーラーダーラで目覚めて覚醒し、残りの6つのチャクラを通って、頭頂部のサハスラーラ、千の花びらを持つハスの意、エネルギーセンターまで上昇していきます。クンダリニーの通路は、脊柱の軸にあるスシュムナー管です。迷信だと、霊称されるヘビ礼拝は、活力と生命力を授ける、この偉大なヨーガの修行の象徴に該当しているのです。1974年2月20日のご講話より。
これにて、スタディガイド、マハシバラトリーの内なる意味のご紹介を終えます。オームシリーサイラーン。
Radio Sai Japan。
次に、2016年6月17日にサイ・グアントホールにて開催された夏季講習サマーコースオブシュリ・サティア・サイ・インスティテューションズの1日目から、サイの学生のシュリ・カンタ様によるスピーチ、テーマ「ラーマヤナ」についてをお送りいたします。
オムシリサイラン。 I offer my most humble pronouns at Swami's lotus feet。
はい、まあ、あの最も謙虚なお祈りをのスワミの蓮華の宮神にお捧げします。
Respected elders and my dear brothers and sisters、 サイランと one and all present here。
まあ、年長者の皆さん、あの親愛なる兄弟姉妹の皆さん、皆さんにサイランとご挨拶します。
When Rishi Valmiki approached Narada and asked, is
ある時ですね、バルミキがあのナーラダに近づいた時、あのこのようにですね、バルミキがナーラダに尋ねました。
Is there anyone in this world who is the perfect example of integrity, idealism and character?
で、まあ、この世の中に、まあ、誠実さや理想主義、まあ、人格の、まあ、完全な模範となる人物はいるでしょうかと、まあ、バルミキが尋ねました。
Without even thinking for a minute, Narada answered, Maryada Purushottam Ram is the man you are searching for.
で、まあ、その時ですね、聞かれた時に、ナーラダはもう少しも考えるまでもなく、即座に、あなたが探している方は、マリアダ・プルショッタム・ラームという方ですというふうに答えました。
This statement inspired Rishi Valmiki so much.
で、まあ、この言葉、ナールダの回答があのバルミキに、まあ、あまりにも感銘を与えまして、
That he wrote one of the greatest epic in the history of mankind, Ramayana.
で、それがきっかけとなって、まあ、このバルミキが、まあ、人類史上最も偉大な叙事詩の一つである、まあ、ラマヤナを執筆することになりました。
Today, I'm going to narrate some stories from Ramayana, focusing on the 5D principle which our beloved Swami has given us.
で、まあ、今日ですね、私たちの愛するスワミが、まあ、私たちに与えてくださった、まあ、5つの D という原則がありますけれども、その5つの D ということに焦点を当てながら、まあ、ラーマヤナの、まあ、いくつかの物語をご紹介していきます。
Those are discipline, devotion, dedication, discrimination, and determination.
これらの5つの D というのは、まあ、ディスプリン、規律、で、ディボーション、規営、デディケーション、献身、ディスクリミネーション、識別、ディターミネーション、決意です。
Talking about determination, the best example which comes to my mind is that of Shabari.
で、まあ、決意ということに関しては、まあ、このシャバリという登場人物が、まあ、一番頭に最初に浮かんできます。
Her entire life was full of penance.
でまあ、このシャバリーの人生のすべてがまあ苦行の連続でした。
Every day she was prepared as if that day Lord Rama is going to come to her house.
でも毎日ですね、まさにその日にラーマ様が自分の家に来るのではないかというふうに準備をしていました。
But it didn't happen so easily.
でもそれはそう簡単には起こりませんでした。
For years she had to practice the same routine.With same faith and determination. And finally, one day, Lord Rama blessed her, fulfilled her wish, came to her house, took the berries which she had collected for him.
はい、もうそれから何年もの間、彼女は、このシャバリは、まあ、同じ日課で同じ信仰と決意を実践しなければなりませんでした。そしてついにある日、ラーマが彼女を祝福して彼女の願いを叶えて家へやってきて、まあ、彼女が集めたそのベリーの果物を、手に取られました。
What better example can I get when I'm talking about dedication and it has to be Lakshmana?
では献身ということについて語るとき、まあ、それは誰を例にするべきでしょうかと。それはもうラクシュマナでなければなりません。
ラクシュマナ was considered the shadow of Lord Rama. And Rama, of course, was the brilliance of thousand suns.
で、まあ、ラクシュマナというのはラーマの影と考えられてきました。まあ、そのときラーマ様はもちろん、ラーマは千の太陽の輝きを体現していました。
So wherever there was Rama, Lakshmana had to be there.
で、まあ、ラーマがいるところ、ラーマがいるところにはどこであろうと、ラクシュマナもいなければなりませんでした。
Lakshmana had dedicated his entire life for serving Rama selflessly, without complaints, without any regrets.
で、まあ、ラクシュマナはもう自分の生涯をすべてラーマに、まあ、捧げ、そして、まあ、無私無欲で文句を言うこともなく、後悔をすることもありませんでした。
In fact, in one point, Rama made this statement. He said,
で、まあ、ある時ですね、ラクシュマナについてラーマがこんなことをおっしゃっています。
In this world, there may be another consort like Sita, but it is impossible to find another brother like Lakshmana.
で、まあ、その時おっしゃったのは、まあ、このようにシータのような、まあ、妃は、まあ、他にいるかもしれない。でも、ラクシュマナのような、まあ、弟を見つけることは不可能だと言いました。
The entire Ramayana is an example of Lord Rama's discipline.
で、まあ、このラーマヤナ全体が、まあ、ラーマの規律の模範です。
Ramo Vigrahavan Dharma. Rama is the embodiment of righteousness.
はい、この意味は、まあ、ラーマは正義の、まあ、具現者であるという意味です。
And the basic step, the first step of righteousness is discipline.
そして、まあ、この正義のベースになる最初のステップが規律です。
An indisciplined man cannot be righteous.
で、規律を守らない人間は正しい人間にはなれません。
What is discipline?
じゃあ、規律とは何でしょうか?
One of the most important thing of discipline.Is unity and purity in thought, word, and deed.
そしてこのラーマヤナから学ぶ規律の最も重要なレッスンの一つは、まあ、思いと言葉と行動における、まあ、一致と、まあ、純粋性です。
Rama is a man of one word, one consort, and one arrow.
で、ラーマというのは、まあ、ただ一つの言葉で、ただ一人の配偶者、そして一本の弓のみを持つ人でした。
The amount of self-control which Rama exercised was absolutely phenomenal.
そして、まあ、ラーマが行ってきた、まあ、自己コントロールの、まあ、大きさというのはまさに驚異的でした。
In fact, it is said that even a person who thought of Rama imbibed his qualities unknowingly, subconsciously.
そして、まあ、ラーマのことを考えただけで、まあ、知らず知らずのうちに、無意識のうちに、まあ、ラーマの特質を身につけることになってしまうと言われています。
When Ravana abducted Mother Sita and had kept her in Ashok Vatika, every day he used to assume some form in order to impress her so that she accepts him. But
で例えばラーバナが、シータを誘拐してそのアショーカバティカという場所に監禁していた時にラーバナは毎日シータに、まあ、良い印象を与えて自分を受け入れてもらおうとして、まあ、いろいろな姿を撮っていました。
All went in vain.
でもあらゆる試みは、まあ、無駄に終わりました。
So the minister of Ravana he advised, he said please try Rama's form and 100% Mother Sita will accept you。
そうすると、このラーバナの、まあ、化身がですね、ラーバナの家臣が、まあ、助言したと。で、ラーマの姿になってみてください。そうすれば、もう 100% シータはあなたのことを受け入れるでしょうというふうに、ラーバナに進言しました。
ラーバナ said, It's not possible. Because as I think of Rama, my thought, my word and my deeds become like Rama. The thought of another woman as my consort vanishes from my mind.
でラーバナが言ったのはそれはできませんと。なぜならもし私がラーマを思うと私の思いや言葉や行動がラーマのようになってしまうからですと。で、まあ、他の女性を自分の妃にしようという考えは、まあ、そうすると私の心から消えてしまうでしょう。
That was the self-discipline that Rama had, that even Ravana when he thought of Rama subconsciously became Rama.
はい。でまあ、このようにですね、まあ、ラーバナがラーマのことを考えて もう無意識のうちにラーマのようになってしまうというほど、まあ、ラーマはまあ自分を律していたのです。
But discipline alone is not enough because discipline can be misused if there is no discrimination。
そして、まあ、規律だけでも十分ではありません。というのも識別が伴わなければ、まあ、規律は誤って使用される可能性があるからです。
To move from doubt to a good decision, we require discrimination. As I've...
そして、まあ、疑問を持つということから良い決断に至るまで、私たちはいつも識別を必要としています。
Beloved Swami said, Nitya Anitya Vivekam Jivitam.
私たちの愛するスワミがこの Nitya Anitya Vivekam Jivitam というふうにおっしゃいました。これは
The main purpose of life is to discriminate between what is right and what is wrong, what is real and what is not real, what is permanent and what is ephemeral.
はい、これは人生の主な目的というのは、まあ、何が正しくて何が間違っているのか、そして何が本物で何が偽物なのか、何が永続して何が儚いものなのかということを見分けることだとスワミがおっしゃっています。
There have been many instances where Rama has illustrated the importance of discrimination.
そして、まあ、この識別の重要性というものをラーマが説明した例というのは他にもたくさんあります。
One of them is when Rama was going towards the forest, when he had, and his charioteer was Sumanta, he had reached the outskirts of the city and he found that Dasharatha was following him.
でまあ、その一つの例がですね、ラーマが森へ向かって行った時に、その向かって行った戦車の御車 のスマンタが、まあ、ラーマを捨てて町の郊外へ連れて行こうという場面でした。で、その時ですね、のラーマが郊外に森の方へ向かって行った時に、まあ、ダシャラタがラーマの後を追っかけていました。
And Dasharatha was shouting, Rama stop, Rama stop, because he wanted to stop Rama, he wanted Rama to be in Ayodhya.
で、そのダシャラタが、まあ、ラーマ止まりなさい、ラーマ止まりなさいと後ろから叫んでいまして、まあ、これは、まあ、ダシャラタはもうラーマがアヨディアにとどまることを望んでいたからでした。
And then Dasharatha said, Sumanta, I order you to stop. Rama said, Sumanta, you continue, you don't stop.
でその時ダシャラタが、まあ、その、まあ、戦車の御車であるスマンタに、まあ、止まりなさいというふうにダシャラタは言っていましたと。でもその一方でラーマはスマンタに走り続けなさいと、止まってはいけないというふうに言いました。
Now, Sumanta was in a moral dilemma. He said...
でそうすると、まあ、ダシャラタとラーマが違うことを言うので、スマンタはちょっとどうしていいか道徳的にジレンマに陥っていました。
He turned to Rama and said, Rama, the king is ordering me. I'm answerable to the king. I'm accountable to him.
で、そうするとスマンタカのラーマに向かって、今はダシャラタ王が王様が私に泊まるように命令していますと。私はまあ王様の言うことに応える義務があるのですと。私はまあ王様に従う義務がありますよというふうにスマンタが、御者が言いました。
Then Rama said something which is very revealing. He said,
で、それに対してラーマはまあとても明快に答えたんですけども、
Yes, you are accountable to the king.But the person who is ordering you, he is not the king.
でも、はい、確かにですね、あなたは王様の言うことには従わなければならないんですけれども、でも今、あなたに命令しているのは王様ではないですよ。
He is an emotional and attached father of a son.
まあ、彼は今王様ではなくて、単に感情的に息子に執着している父親に過ぎません。
You're not answerable to them.
なので、今あなたは彼の言うことに従う義務はありません。
So, this one line showed the importance of fundamental discrimination.
この一節っていうのは、ラーマが示した、基本的な識別の重要性ということを示しています。
ラーマ exemplified.
そのことを、誰が他にですね、ラーマのような、模範であり得るでしょうか。
And of course, who can be the example of devotion? It has to be Lord Hanuman.
では今度キエということにおいて模範になるのは誰でしょうかと。でキエに関してはそれはハヌマンでなければなりません。
Once one of my teachers said that if Rama wanted, he could have said, Ravana, you die, Sita, you come, and entire Ramayana would have got over.
で、例えば、私の習った先生の一人がおっしゃったことですけれども、もしラーマさえそう望んだのであれば、もしラーバナが亡くなってから、シータが戻ってくれば、もうそれでラーマヤナのストーリーはそれで終わらせることもできただろうというふうにおっしゃいました。
Didn't do that because there was a purpose.
でもそれだけではラーマヤナの物語は終わりになりませんでしたと。そうならなかったのには目的があったからです。
One of the purpose was,To show the world what is devotion through the example of Hanuman.
その目的の一つは、ハヌマーンの模範を通して、献身とは何かということを世界に示すことだったのです。
When Rama had come from after defeating Ravana, when Rama had come back and he was the king of Ayodhya, all the brothers were discussing how in different ways they can serve Lord Rama.
で、ラーバナを倒して、みんながアヨディアに戻ってきてから、そのラーマが、アヨディアの王に、任命されたときに、兄弟たちはみんなどう、ブラザーたちはどういうふうに、それからラーマ様に仕えることができるのかと、いろいろな方法を話し合っていました。
And Hanuman very smartly he took the job.
で、それに対して、ハヌマンはもう非常に賢く、ラーマに仕える、仕事を見つけまして。
Of serving Rama, he said that whenever the king will yawn, I will snap my fingers.
で、ハヌマンが言ったのは、そのラーマが王様があくびをしたら、いつでも私は、指を鳴らしてあげますというふうにハヌマンが言いました。
We often do that, huh? Like that. So whenever the king will yawn, I will snap my fingers. Who knows when Rama is gonna yawn?
で、王様が、ラーマがあくびしたらいつでも指を鳴らしてあげますよ。でも、一体ラーマがいつあくびをするのか、誰にも分からないことでしょう。
So, by taking this job, Hanuman ensured that he is always with Rama.
で、この仕事をするためには、ハヌマンは、常にラーマのそばにいなければならないと。そのことを、この仕事の役割を得ることで、そばにいることを確かなものにしました。
So,As the day was getting over and Rama was retiring, Hanuman was following him in his room also.
そして日が暮れて、その日の仕事が終わってラーマが家に戻ると、ハヌマンは、ラーマの後を追って、ラーマの部屋の方へ向かっていきました。
Sitama saw and said, okay, okay, Hanuman, you did a very good job. This is it. Tomorrow, you continue this job again tomorrow.
で、それで、最後、ラーマが部屋に戻っていくときに、シーターが、ハヌマンと、今日はとてもいい仕事をしましたねと。で、明日も、この仕事を続けてくださいと。今からちょっとラーマはお部屋で少し休んでいなければなりませんからねというふうにシーターが言いました。
Because now Rama has to take a little bit of rest, no? Then Hanuman very innocently asked, then why are you going? You also...
で、まあ、その時、まあ、ハヌマンはとても無邪気に、じゃあ、まあ、ラーマ様が部屋でお休みになるのはわかるんですけど、その奥さんであるシータは、まあ、どうしてあなたはラーマとずっと一緒にいられるのですかというふうに、まあ、聞かれました。
Don't go. Then Sitama very diplomatically she said that no, no, Hanuman, you see this sindoor here? This sindoor has given me the privilege and freedom to be with Rama every time. That's it.
で、まあ、それで、まあ、シータが、まあ、答えたのは、まあ、ハヌマンと。で、まあ、シータは、私の額に、まあ、こういう赤い、斑点がですね、印がついているでしょうと。まあ、この奥さんである印の、まあ、この赤いマークがついていることによって、まあ、私はいつでも、ラーマ様と、まあ、一緒に、いられる、まあ、その特権と自由を、手に入れているのですよ、というふうにシータが説明しました。
Immediately Hanuman went, he covered his entire body with sindoor and came in front of Sitama and said, now see.
で、そうするとですね、すぐにハヌマンは行って戻ってくるともう体中がその赤い斑点で覆っていまして、それでまあシータの前にまた現れて言いました。
Now I'm covered with sindoor. Now what will you say? Sitama was really speechless.
で、そして、まあ、本当はもう、もう体中がこの赤い斑点のシンドゥールで、まあ、覆われていますので、これでもう、ラーマ様とずっと、一緒にいることを許していただけませんかと、ハヌマンが言って、もうシータはそれを見て、もう絶句していたということです。
But that's not important. What is important is the innocence and about the devotion of Hanuman.
はい、まあ、こんなことが重要なわけではないんですけれども、でもここで重要なのは、ハヌマンの無邪気さと気鋭です。
His devotion had innocence as well as smartness.
で、まあ、このハヌマンの気鋭には、まあ、無邪気さと賢さの両方が備わっていました。
The basic idea of Hanuman was to be with Rama every time.
で、ハヌマンの唯一の望みというのは、もうラーマといつも一緒にいることだけでした。
In fact, Hanuman has said,I don't want to do what I'm capable of doing. I only want to do that thing which my Rama expects me to do.
で、まあ、実際、ハヌマンはこのようにも言っていますと。私は、まあ、自分ができることをしたいのではなく、ラーマが私に期待していることをしたいだけなのです。
So these are the five small stories which I wanted to narrate from Ramayana, focusing on the 5D principle which Swami has given us.
で、まあ、これからですね、まあ、スワミが私たちに与えてくれた、まあ、5つの重要な原則に焦点を当てて、まあ、ラーマヤナから、まあ、語りたいと思った、まあ、これが、5つの小さな物語です。
Of course, there are many more, but I would end with this thought, this one-liner.
で、まあ、本当は、まあ、もっとたくさんの、まあ、お話があるんですけれども、まあ、今日は、この言葉で、まあ、このお話を終わりたいと思うのです。
If we resolve...To following, if we resolve of following any one of these stories, my dear brothers and sisters, I think our destiny will be different.
で、まあ、今日ご紹介した、まあ、これらの物語のうち、まあ、どれか一つにだけでも従っていくことを決意するのであれば、私たちの運命は変わってくると思います。
It will have a very positive impact in our life.
まあ、それは私たちの人生にとても良いインパクト影響を与えていくことでしょう。
With these few words, I end my speech.
まあ、これらの言葉とともに今日の私のスピーチを終わりにしたいと思います。
I would like to thank Swami for giving me this wonderful opportunity to present my thoughts in front of you.
まあ、スワミ、今日は私の思いを皆さんすべての中で、前でご紹介するための素晴らしい機会をいただいて感謝したいと思います。
Thank you for listening so patiently. Jai Sai Ram.
ご清聴ありがとうございました。ジェイサイラ。
Radio Sai Japan。
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
Satyananda Sai Bhagavan
ラディオ祭2022年4月号はこれにて終了いたします。花冷えの頃は体調を崩しやすいものです。どうぞご自愛くださいませ。また引き続き衛生管理のため外出時の正しいマスクの着用、帰宅時の手洗い消毒うがいを日常的に習慣化して感染防止に努めましょう。首里サティア・サイ・ババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイ・ラーン。
Oh,